radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。4月は伊佐内科クリニック、伊佐勝則先生に沖縄の脳卒中今取り組んでいることと題してお話ししていただきました。脳卒中のお話だったんですね先生。
はい、伊佐先生は神経内科というものを専門にしてるんですが、その中でも特にこの脳卒中のことに長年取り組んできている先生で、今沖縄県 の1年間で発症した脳卒中の患者さんを解析して、その傾向を分析して、沖縄県に意見を提言していくというワーキングチームの中心として活躍されている先生で、先生から沖縄の脳卒中の特徴について分かりやすくお話していただきました。
先生、沖縄で脳卒中にかかる方というのは多いんでしょうか、少ないんでしょうか。
はい、脳卒中自体の数が全国よりも多いというわけではないんですけれども、はい、ただ沖縄県の特徴というのがあってですね、例えば他の都道府県と比べて若い年齢、40代50代60代ぐらいですかね、の方々で脳出血を起こしてしまう方の確率が全国よりも多い、というのがまず一つ目の特徴としてあるようです。そしてあと二つ目の特徴はですね、今のは脳出血といって血が出るタイプなんですけど、今度は血管が詰まる脳梗塞というのがあるんですけど、脳梗塞のタイプとしては、アテローム性血栓症といって、いわゆる生活習慣病が関わって血管が徐々にこう動脈硬化で詰まった上で脳梗塞になる、そういうタイプの脳梗塞が他の都道府県よりも多いと、この2点が沖縄県の脳卒中の特徴としてあるようです。
はあ、脳出血と、アテローム性脳梗塞が、他の県に比べて多い。
そうですね。
これは先生何か理由があるんでしょうか。
はい、私も開業して長年感じて取り組んでいることなんですけど、やはり高血圧をの治療をどうしても受けるのに時間がかかってしまう方々がいて、その方々が初めて病院に行くときがもう脳出血であったり、脳梗塞で病院に行ってそれから初めて治療に入るみたいな、そういう方々が沖縄県はまだ多いんじゃないかなと思っています。
つまりそのコントロールできるかもしれないときは見過ごされてしまっているっていうことですね。
まあそうですね、やっぱり例えば病院に行くと血圧の薬出されるとか、あれ一生飲まないといけないんだよねとかですね、なんかこうそういうちょっとマイナスなイメージがあって、自覚症状も血圧高いと最初の頃ないですから、それで病院に行かない。ところがそれが長年続くとさすがに脳の血管に徐々に異常が来て、出血をしたり、詰まったりというちょっとことになると、この脳卒中の怖いのはその後麻痺を起こしてしまうので、例えば運が良ければ軽くて済みますけど、運が悪い場合にはもう仕事を辞めざるを得なくなったりしてしまうので、そのあたりがこの脳卒中という病気の怖さかなと思っています。
となると先生、これは血圧のコントロール、血圧を正常に保つことっていうのがものすごく大切になってくるわけですね。
はい、一番動脈硬化に関わると言われているのが血圧、そしてコレステロール、その後血糖とか出てきますけど、やはりやっぱこれは皆さんが意識している生活習慣病ですので、そういう血管の病気にならないためにも日頃から検診を受けてこれらの数値を良くしておくというのが何が一番大事かというと、やはりこういう血管の病気を予防することにつながるので、ぜひ 病院うっとるになっていかないじゃなくて、はい、なるべくあの異常を言われたら気軽に相談に来てほしいなというふうに思っています。
打ち値するところがありましたので、はい、あの正していきたいと思います。そうですね、まあ、健康診断また特定健診など自分の体をチェックする機会というのは必ずあるわけですから、それを逃さずにあのちゃんと見てもらう、自分の状態をチェックするというのは必要ですね。忘れないようにします。電話がかかってこないようにします。さあ今は、まあ、あの患者さん側 の, あのお話だったんですけれども、医療側のお話も先生あったんですね。
はい、沖縄県の脳卒中に対してどういう医療が提供されているかという話を伊佐先生されてたんですが、
はい、
脳梗塞も実は今あの発症して3時間以内とか、うん、急性期に病院に来ていただけると、人によってはその血栓溶解療法といって、うん、詰まった血管にその血栓を溶かす注射をしたり、
うん、
場合によってはあの最先端の治療ではカテーテルを入れて血栓を引き抜いてくる、うん、そういう治療があって、はい、そういう治療を受けると一旦麻痺をした手がまた動くようになる、そういうあの最先端の治療を受けられるあの方々もいるんですけれども、沖縄県はまだ全国と比べてそれが受けられる比率が半分ぐらいちょっと少ないというふうに言われてますので、
はい、
まあ、あの脳卒中を疑ったらすぐ病院に救急車を呼んでほしいのは一つですけど、できればそれがあの搬送された先でですね、そういうあの最先端の治療が受けられれば、うん、麻痺が防げるかもしれないので、ぜひという話を先生されてたんですが、残念ながら沖縄県はその治療が今あの南部地域ではあの比較的脳外科の先生や神経内科の先生多いんですけど、
うん、
中北部以上あと離島とかでは少ないので、
うん、
ですからどうしてもあの那覇まで搬送されてくるケースもあるという話を私もよく耳にしますので、
はい、
そういった意味ではあの今後そういう最先端の治療をどこの地域でも受けられるような、
うん、
そういう医療体制にあのしていきたいという話を先生もあの熱く語っていらっしゃいました。
あの、ね、前も田名先生の方からとにかく時間との勝負でもう一刻も早く病院に搬送してあげないといけないんだっておっしゃってましたけれども、
はい、
そうなると時間がかかってしまう患者さんも沖縄県内では、まあ、出てくるっていうことですもんね、現状だと。
そうですね、そうするとどうしても、うん、あの血栓を溶かすのに時間がかかると麻痺が残る可能性が高くなってしまいますので、うん、いかに迅速にいかに適切な医療の提供というのは、まあ、沖縄県全体で目指していくことかなと思っています。
まあ、少し先ですけれども北部に大きな病院が今整備されているところなので、はい、そこに期待もあるんですけれども、今度はまた離島地域ですよ ね、
そうですね、
沖縄の離島地域の医療もまた考えていかないといけない。
そうですね、これもみんなでどこに住んでいても同じような医療を受けられるっていうのが沖縄県民にとっては願っていることだと思いますので、ぜひそれに対して伊佐先生も発言していってくれると思います。
そしてもう一つのポイントは、先生、家家族ということでしたが、
はい、これはですね、脳卒中後にお家に帰る人の確率なんですけど、
はい、
帰れる人、
はい、
全国は在宅医療の進歩等があってか年々在宅復帰率っていうのは増えてるんですけど、うん、沖縄は年々悪くなってるというデータも先生出していて、まあ、なぜかなというふうにして考えると、やはり麻痺が起こって家に帰ってきて、まあ、在宅診療ですとか訪問看護があっても、もう一つ欠かせられないのが家族の支えだと思うんですけど、うん、まあ、沖縄県の場合共働き家庭が多かったり、まあ、独居の老人の方とかもいらっしゃるんで、帰りたくても帰れないっていう場合が沖縄の場合多いのかなという気もしますので、まあ、このあたりもこれはもうみんなで考えていかないといけないことかなというふうにも思います。
なるほど、そうですね、これどうしたらいいんだろうということですけれども、このあたりも一つ、まあ、沖縄の課題としてあるということですね。
はい、先生はそこまで話されていました。家族も大事ですし、あとかかりつけ医、それを支えるまだ私たちのようなかかりつけ医の重要性もお話ししていました。
うん、 大きな症状になる前にどうぞ皆さん、年ごとの、ね、健康診断を逃さずにチェックする、まあ、機会を逃さずに見つけて健康を保っていくって本当に大切ですね。それがね、ゆくゆくは自分だけではなくって家族に対してもいろいろともう関係してくることになるということがちょっと分かったのではないかなと思います。4月は伊佐内科クリニックの伊佐勝則先生に沖縄の脳卒中今取り組んでいることと題してお話ししていただきました。さあ、そして5月は5月12日水曜日にこれ心臓のお話なんですけれども、このドキドキ大丈夫？心房細動の話ということで琉球大学病院第三内科、塩平慎也先生にお話ししていただくということなんですが、ドキドキは恋ではありませんってことですね先生。
そうですね、そういう前向きなドキドキは、まあ、人間ある程度必要だと思うんですけど、はい、今回は、見逃してはいけない不整脈という話でですね、先生も講演で話されてましたけど、どうやったら不整脈に気づくことができるか、はい、脈の取り方から始まってですね、それが大事で、やっぱりさっきの話と一緒なんですけど、定期的な検診で心電図を取ることの重要性も先生話されていますので、まあ、今回はその心房細動をどうやって見つけていくのか、そしてそれに対してどう対応したらいいのかっていうのを先生が分かりやすくお話していただけると思います。
そうですね、心臓が、毎日鼓動してますけれども、してて当たり前なのであまり意識したことがなかったんですが、この規則正しい鼓動でなくなる場合があるわけですね。
そうですね、電気の回路の異常でそういうことが起こることがあるので、そうなると心臓の中に血栓ができやすくなって、はい、それが脳に飛んだりすると非常に大きな脳梗塞になってしまうので、先ほど言ったような話になると注意が必要になってきます。
なるほど。じゃあ伊佐先生のお話と5月の塩平先生の話って実はつながってるんですね。
そうなんですね、はい。今回たまたまこうお二人に連続でお願いしたら一貫した流れだなと思ってお話提供できると思ってます。
はい、皆さん大丈夫ですか？胸に手を当てて私のドキドキは大丈夫かしらってちょっと考えていただきたいんですが、あれちょっと何か心配だぞとか、ちょっと勉強しておきたいぞという方はぜひ首里城下町クリニックの地域向け医療講演会 YouTube で配信しておりますのでご覧いただきたいなと思います。5月は5月12日水曜日にこのドキドキ大丈夫？心房細動の話、琉球大学病院第三内科の塩平慎也先生にお話ししていただきます。先生 YouTube の配信なので、どなたでもご覧いただけるんですよね。
はい、この12日の日に配信開始しまして7時から、はい、その後はもうずっとアーカイブとしてホームページから見れますので、ぜひチャンネル登録してご覧いただければと思います。
はい、5月12日、その時間だけ時間でなくても、後日またね、見ることができるということですので、はい、アクセスしてみてください。首里城下町クリニックのホームページからご覧いただくことができます。詳しくは首里城下町クリニックにお問い合わせください。電話番号が 098-885-5000 885-5000 となっています。先生最後に、最近首里城下町クリニックの前を通ったのですが、何か工事中ですか先生？
いえ、うちの病院おかげさまでちょうど今年満20年になりまして、はい、ちょっと外壁を少し久しぶりにちょっと塗り替えるというか、はい、塗り直す感じで、はい、同じ色なんですけど、はい、ちょっとリニューアルしようとしています。
じゃあピカピカになる日が近いですね。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあ首里城下町クリニック院長田中健先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。